podcasting services provide a convenient, integrated way to make update studio.
はいはい。
はい。
どうもこんばんは。
こんばんは。
もう、
お久しぶりです。
2021年も残り4分の1となりまして。
あ、そっか。3ヶ月ですね、残り。
はい。
うわぁ、そっか。僕、日数計算してんのめっちゃ忘れた。残り91日ですよ、多分。
うん。そうね。
はいや。なんな。今年が終わるまでっていうあのアプリ入れてたんですよ。
そんなアプリあんの？
大したアプリじゃないですよ。あの、なんか、ね、どれだっけな。あ、これか。あと何日っていうアプリですね。名前よ。名前の癖よ。
なんかあの、
この前、最高の人生の見つけ方っていう、まあめちゃ、あの、ありきたりですけれども、
うん、
見直す機会がありまして、別のラジオの方で。
はい。
でもやっぱあの、終わりを、から逆算して、何をしたいのかって考えることの、なんか大事さというかね、そういうのに改めてちょっとこう、感化されて、まあ、何にしようかなって思ったんですけど、とりあえず、あと何日ぐらいか見えるようにいつもしとこうって思ったんですよ。
うん。
で、あの、調べたらですね、あと何日ってアプリがあったんですよ。
いいね。ストレートな名前だと思います。
そう。いろいろ設定できるんですよ。なんか試験日とか、その、なんか大事な日まで、あと何日かをこうカウントできるっていう、超シンプルなアプリなんですけど、見てないですね。
なんかウィジェットとかで、ホーム画面とかに置けたりしないの？
あ、一応 iPad で置いてるんですけど、あの iPad の画面のあのウィジェットってこれどうしてますかっていう話ちょっとしたいんですけど、いいですか？
ああ、はい。いいですよ。
あの、僕普段もめっちゃ毎日 iPad 使ってるんですけど、未だにこのウィジェットが定まらない問題がありまして、
うん、
あの、いつもの左側には、Google のカレンダーウィジェットを置いてるのと、あと、これややこしいんですけど、あの iPad for Planner っていう手帳アプリがあるんですよね。はい、で、まあ、これが Google カレンダーとか iPad の普通のiOS の純正カレンダーと連動しながら、なんか自分で手書きができるんですよね。なので、デジタルと、若干アナログな部分とか融合してるアプリがあるんですよ。で、それの画像を載せるウィジェットがあるんですよ。その、自分が手書きで書いた画像が載ってるウィジェットがポンってあって、あとはリマインダーと、充電と、今年が終わるまで、あと何日アプリがあるって感じです。あと電卓か。
なるほど。左っていうことは、ホーム画面には置いてないってことですか？
あ、そうですね。なんて、アプリのアイコンは、なんか、結構、一箇所にまとめてるというか、まあ、カテゴリー別で分かれてるんで、あんまりこう、アイコンを押すことって、僕はないんですけど、すぐに押したやつはあっちの、なんていうんですか、ドックの方に、
はいはい。
全部置いてて、基本タップしないですね、その、シンプルにアプリの方は。というね、配置なんですよ。まあ、基本的にこうカレンダーですね。予定とタスクと、今年があと何日終わるまでと電卓ですね。
僕の場合はあれですね。まずホーム画面は1個で運用してて。
はいはいはい。
あの、2ページ目以降がないってやつですね。
ありましたね。あの、福田さん、検索されてますもんね。
そう、アプリ立ち上げるときは基本的にスポットライトからアプリを検索して立ち上げることの方が多いんですけど、
はいはい。
ウィジェットの配置は多分なんかデフォルトのまんまに近いんですかね。
あ、デフォルトってあのなんか純正のアイコンばっかみたいな感じですか？
いえ、iPad の画面って縦向きにランドスケープにすると縦向きに4個、横向きに6個の24個分
あるじゃないですか。はいはいはい、ありますね。
で、上半分の12個分はウィジェットが埋まってますね。
ああ、そういう感じか。
で、下半分の12個分のところによく使うアプリが並んでるって感じですね。
ああ、そんな感じで配置されてるんですね。
はい。で、ウィジェットが、アナログ時計と、
うんうんうん、
それから天気、写真、 カレンダーと、あとはもう一個はよく使う一マス分のウィジェットを全部スタックにして、それを切り替えて使ってるって感じですね。
あー、もう効率的ですね。もうほんま重視ですね。
うん、見た目もクソもないって感じですね。
結構ね、こだわっちゃいましたよね、 iPad のホーム画面って。ふとした時、
まあでも iPad は iPadOS10 今いくつだっけ、バージョン
15かな、15になったんかな、
iPadOS15 になってからだいぶ使い勝手が良くなりましたね。
そうですね。僕あれやってないんですけど、あの最近アップデートがあって、てかこの前福永さんが一泊二日のトレイルで言ってた、集中モードあるじゃないですか。多分あれが実装されたんかな。はいはい、
そうですね。
まだ使ってないんですけど、あれを何度か使いこなしたいなとは思ってますね。まだちょっといじってないですね。
あ、そっか。iPadOS15 にしてないってことは、まだホーム画面に、
そうそうそうそう、
ウィジェットが置ける状態じゃないってことか。
そうです。最近ですよね。それ、一番最新版のやつですよね。うん、そうそう
そう。あとは、そうですね。集中モードと、あと、なんていうの、マルチウィンドウっていうの、
ほう、マルチウィンドウ、
こうアプリをこう2個両方置けたりするじゃないですか、サイドバイサイドで。
ああ
、あれのあたりの動作がだいぶ改善されてて、
ね、今でも結構いいのにもっと改善されてるんですか。
うん、なんかこう1個のアプリを開いててもう1個のアプリを開くときの選びやすさが高まったなという感じがありますね。まあなんか
確かに
躊躇することなく上げてもいいアップデートだと思います。
ちょっと上げますね、これは。あ、アップルイベントもありましたからね。
はい。
まあ、ちょっと話しましたけど、iPad mini が激アツやっていう話をしつつ。
そうね。
まあでも買ってないですけどね、僕は。とはいえ。
なんか買いそうになったんですけど、思わず。
おお。え、買ってないですか。
いや、うん。なんか買う前に一回触ろうと思って、アップルストアに行って触ったんですよ。
はいはい、おう、どうした？
めちゃめちゃいいサイズ感で、
うん、
なんかこうみんなが心当たりのものを求めてるんだなっていう気が少したんですけど、
おうほうほう、
いざ触ってみるとなんか自分がこれを日常生活の中で触るシーンが全然想像できなくて、
なるほどね。どれぐらいの大きさなんでしたっけ？なんかiPad Pro の 12.9 インチの半分以下、ね、半分ぐらいですか？
半分ぐらい、半分以下かな。うん。片手でガシッと掴めるぐらいの大きさですね。
大きさどれぐらいですか？ 6 インチぐらいってことですかってことは。
うん。でも、結構、キワキワまでディスプレイがいってるんで。
なるほど。6インチか。まあでも、一応片手には収まるな。
お、7.9 インチですね。
あ、まあ、まあまあ、じゃあ、あるんすね。
うん。けど、薄くて、うん、ホームファクターがもともとね、ホームボタンあったやつから、今の iPad 11インチとか 12.9 インチの角が選べたいようなモデルに変わってたんで、まあ結構モダンになった感じありましたけど、念頭としてやっぱ作られてんのは、だいぶコンテンツを消費するための端末として、作られてるんだろうなと。てかそういう位置づけになるだろうなという感じでしたね。うん、
まあそうっすよね。なんか Kindle のサイズ感よりもちょっと上か。Kindle も大きいから17インチだったら。
うん。
まあでもゲームとかしやすそうっすけどね。iPad Pro の 12.9 インチ僕持ってるんですけど、ゲームとかって、まああんまやらないですけどね。前やってた時って結構重たくてやりづらかったんですよ。
う
ん、
でしょうね。
とにかく。
うん。
なのでもう外部モニターにつないで、プレイステーションのコントローラーワイヤレス、Bluetooth でつなげて、いやもうそのプレステでやれやって話なんですけど、
うん、
もう iPad の意味があんまなかったんですけど、ミニはめっちゃゲームしやすいやなっていうのと、またその手軽にイラストとか絵を描く人とかやったら、ちょっと 12.9 インチでかいんで、パッて出してパッて描くって感じじゃないんですよね。なんかちょっと添えてというか腰を添えてちゃんと描くみたいなのが、特徴的なんですけど、7.7 インチぐらいの大きさやったら、まあ、頑張ったらね、ポケットは無理か。頑張って入るかでも。
ジーンズの後ろのポケットぐらいは入るかもしれないね、もしかすると。
ねえ、なんか入りそうな感じがあるんで、しかも、Apple Pencil 第2世代つくんすよ。
うん、そうなのよね。
どないっすか、完璧じゃないですか。
そう、なんかみんなが欲しかったデバイスになりました感はやっぱあるんですけど。
決め手にはならなかったっすか。
11インチの iPad Pro 持ってるからね。
11インチってどういう用途で使わはるんですか、よく。
コンテンツ消費にも使えるし、ある程度であればこう作る方も使えるし。
あ、そっか、まあ、一応できるかあれ。
12.9 はもうほぼパソコンじゃないですか。
パソコンっすね。
でも11インチはそこの間が絶妙なんですよね、個人的に。サイズ感もなので、はいはいはい、ちょっとミニはコンテンツ消費寄りすぎてるけど、まあ、それだけのためにっていうのはなんかどうかなと思う部分ありましたね。
珍しいですね。なんか お布施をしていらっしゃるのかと思いましたけれども。
今回はノーお布施ですね。
ノーお布施。
ちょっとマジで欲しいもんがなかったっていう。
僕はね、あの、みんなが iPad mini って言ってるよりかは、どっちかとやっぱ、あの、13の方が、興味湧きましたね。あの、シネマティックモード、
うん、
が、どないなもんかなと思ってですね、まあ、買うのは、まあちょっと控えてるんですけれども、まあいろんな YouTuber さんが上げてらっしゃるの見て、特に僕が大好きなドリキンさんのやつとか見てみたんですけど、
うん、
あ、めちゃくちゃいいっすね、あれ。
すごいっすね。優秀っすね。スマホだけであれできるっていうのは、すごいなと思いますし、うん、あと、あの、フォーカス位置を動画で後から変えれるっていうのは、
うんうんうん、そう。
あれやられるとなんか、カメラメーカーはたまったもんじゃないかなと思いますけど。
あれね、あの、一時期のカメラの話をラジオでもやってたじゃないですか。ボケ感の話とか。
はい。
ちょっとだけ。で、やっぱり、あの、角が弱いっていうか、その、なんだろうな。
境界線のところ、ね。
ぼやける？あ、そうです、そうです、そうです。なんか、髪のあたりとかがですね、ちょっとまとまっちゃったとかですね。あと、食べ物とか、その被写体の輪郭がこうぼやけるなっていうのは、レビューとかでもちょっと見てたんですけど、いや、ぶっちゃけ全然気にならないですね。その動画になっちゃうと。
まあ。
静止画やとね。
俺は気になっちゃうかな、ちょっと。
もうだって、深野さんは、もうカメラの人ですから、やっぱあの、あれがね、敷地が多分、僕ら、このカメラあんまり触ってない人がすると結構高いものを見てらっしゃるんで。
一眼の
写真とか見せてもらったけど。
最初にね、あの iPhone X かな？で、ポートレートモードができたりとか、はい、まあ、それ以外のデバイス、Android とかでもありましたけど、最初の方はやっぱり、ちょっと無理があるというか、疑似的にやってるなっていうのがありましたけど、まあ、それが3年とか4年とかするとかなりこなれてきて、
はい、
本当に、遜色ないものが撮れるようになってきたりしてるので、
はいはい、
まあ、これももう少しね、こなれて、技術がこなれてくると、
うん、
いわゆるシネマティックな、あの一眼レフで撮ったような被写界深度が浅い動画が本当に違和感なく撮れる時が来たら、うんうん、まあその時ぐらいかなと思ったりしますけどね。
そうですね。なんかあのアップデートとかできそうですけどね、そのソフトウェアの。まあ多分あの13から搭載されてそのライダースキャナーのその性能も上がってみたいな話はありましたけど、多分そういうのがあってこそのあのシネマティックモードなのかなって。ってちょっと見てたんですけど、
うん、
まあ、あとレンズがなんかでかくなってますね、ちょっと。
ああ、だいぶね、あのカメラバンプの部分が
ね、あれがたつきますよ、置いたら。
やっぱもう本質的にやっぱりスマホはカメラに修練されていくのかなっていう感じはしますけど
ね、 なってってますね、確実に。あれは欲しいなって
最近あの、ね、ウェブ会議をまあ相変わらずする機会は多いんですけど、
はい、
iPhone 12 Pro を使ってるんですが、うんうん、それを Webcam にするっていうアプリが、まああってですね。
iPhone をですか？
はい。Mac とか、まあ Windows とかにつなげると、iPhone を Webcam にしてくれるってのがあるんですけど、まあそれ使うと、まあ12 Pro でもめちゃめちゃ綺麗ですね。
あ、本当ですか？
はい。
それ、なんかあれですか？その、USB に変換する何かがあるっていう、感じなんか、それともアプリでできるんですか、それは。
あ、そう、iPhone、アプリで、iPhone にアプリ入れて、PC、Mac に、なんかその、インストールして、
はいはい。
すると、あの、有線でもつなげるし、無線 LAN 経由で、ワイヤレスでもつなげるし、っていう。
あ、ワイヤレスでもいけるんですか。
うん。
それめちゃくちゃいいですね。
なのでライトっていうのは円形のライトあるじゃないですか、いわゆる女優ライトってやつですね、
女優ライト、
はい、あれと合わせ技にするとかなりこう鮮明に映すことができているなと思いますね、最近使ってて。
女優ライトね、
はい、
あれ必須ですからね、ウェブ会議やるとき、まあ、あれじゃなくてもいいですけどもちろん。
かなり変わりますよね、あれがあると。
めっちゃ変わりますね。そう、顔に光を当てられないと、例えば、きついっていうか、一時期ね、便器だったかな。
はい。
モニターライトか。あれ、モニターにつけれるライトがあるんですよ。
ありますね。はい。
ダイヤル式とかでね、手元がこう、しっかりとこう、明るくなって、目に直接入らないみたいな。
うん。
いい、なんかもうスマートな、イケイケなライトがあるんですけど、あれを買ったんですけどね、あれやっぱ、顔に当たんないんで、
うん、
暗いんですよ、うん。ウェブ会議すると。
まあ、そもそも光量も結構違うしね。
そうですね、全然違いますね。目に優しいぐらいの光量で、手元をこう照らしてくれるんで、やっぱね、ウェブ会議では顔に電気が当たってないとですね、もう、話にならないんで、顔が見えない、暗いんで、
うん、
あれはね、失敗から学んだ共有事項ですね。返品しましたから。
思ってたのと違ったら返品しますと。
これ顔暗いわって思いました、普通に。あれダメでしたわ。でも iPhone でできるんだったらめっちゃいいですね、
はい、うん。はい。まあ、なんか、ウェブカムってなかなかね、性能上がりづらいというか、特にラップトップのウェブカムとかはかなり画質厳しいですからね、未だにずっと。
いやー。確かにね、今僕ロジクールのやつ使ってますけど、はい、720p かな、
うん、もう手持ちの iPhone で買えるだけで本当に劇的に変わるのでおすすめですよ。有料版買っても1000円ぐらいの投資で済むので。
なるほど、買い切り系ですか。
はい
はい、ちょっと見ますね。ちょっとリンク貼っててください。
はい、そういえばさっき YouTube 見てて、
はいはい、
面白い Vlog 投稿してる人がいて、
おお、
千春 Vlog って言うんですけど、
クソアロだよ。それどんなブログなんですか。
なんか毎日のルーティンを投稿してる Vlog ですね。
アロったわ。
いやでそれ見てて、
はいはい、
あ、その人が使ってるものの中に、あ、これ持ってるっていうのがあって、
え、マジっすか。
うん、
まあ、てかマジっすかっていうか、ほとんど多分なんか近しいもん持ってそうですよね、福永さんと。
ザ・ヒンジっていう。
あ、ヒンジ
なんていうのね。
はいはいはい。
ペーパーグリップボードみたいな。
ありますね。超ミニマルな。
はい。あれ使ってるんですよ、私も。
あ、そうなんですか。
はい。プロの方ですけど。
あ、プロの方使ってらっしゃる。いい方使ってらっしゃる。
はい。
ですね、あれね。めちゃくちゃ。
あれ、なかなかいいですよね。
そう、あれはもう、うん。ないと、困るなって思いましたね。
まあ、あれ何かというと、多分ほとんどの人は知らないものなので、何かというとですね。
知らないですか。
こう立った状態とかでもこうメモが取れるクリップボードがあると思うんですけど、あれを2つ横長辺を2つ合体して折りたためるようにして、でかつ紙を留めるところをクリップじゃなくて、ものすごく薄い、なんていうんですかね。
まあ、仕切りみたいな、
仕切りみたいなものがあって、そこにこう紙を何枚ですかね、4、5枚ぐらい挟んでおくと、まあ落ちないし、で、もうパッと出してパッとかけるみたいな、そういうやつですね。
はいはいはい。あれめちゃくちゃいいっすよ、やっぱ。
あれなかなかいいですね。
まあ、用途的にはやっぱこう書く、とにかく書くテーマごとに書いていくんで、A4 のやっぱ紙がたくさんいるんですけどね。ちょっとそのあたりが大変ですけど、まあ朝やったりとか寝る前とかバーって書いといたらやることまとまるんで、次の日こうもうスピーディーに動けるんでね、バーって。
僕はあれも会社に置いてるんですけど。
はいはい。
今までそれこそね、 iPad Pro を使ってたんですよ、その用途には。
あ、そうですか。
うん。iPad Pro と、GoodNote 5っていうアプリがあるんですけど、
うんうんうんうん、
そのアプリの2つの組み合わせで、お仕事中に、思い浮かんだことメモしたりとか、
はいはい、
あ、これもっていうトゥードゥーを忘れんうちにこう 書き留めたりとかみたいな感じで使ってたんですけど、う
んうんうん、はい、
こうやっぱり書き出すまでにラグがあるんですよね。
確かにね。
でこれもちょっとやばいんちゃうかなと思ったりするんですけど、こう書き出すまでにあって思い浮かんだりとか、これメモっとこうと思って、うん、iPad を電源入れます、 Face ID で解除します、アプリ立ち上げてペン持ちますのまでに忘れるんですよ、
はい、それはほんまですか？
いや、そういうなんかすごい瞬間的なこうないっすか、ひらめきというか。
あ、ひらめきはあるのですけど、やっぱその、あ、書かな書かなってなってたら忘れるなってことはあんまないですけど、もう書いちゃいますね。だからすぐに、あの、まあ、でも僕はあれかな、 iPad でそういうのはやんないんで、日記ぐらいかな、最近書いたのは、うん、普通に日記は iPad なんですけども、やっぱそのインスタントにパッて書きたい時って結局紙が一番早いですよね。
そう、ノータイムで書けるっていうのは結構大事で、
うん、はい、
なので、あの、書くツールも鉛筆です。
あ、鉛筆なんですね、
うん、
確かに芯とか出さなくていいですからね、
うん、
確かにそれはいいかもしれないですね。
なのでヒンジプロと A4 の紙と鉛筆、もしくはなんていうんですかね、ペンシルホルダーみたいなやつ、
はいはいはい、
で、無駄にこうザザザッと書いて、で、まあ、1日の終わりぐらいに終わったものはそれはそれでよし、終わらなかったものはトゥードゥリストに突っ込んで終わりという感じのことが多いですね。
いや、ヒンジユーザーがこんな近くにいました。
はい、あ、これ持ってると思って YouTube 見ながら
あと最近のあれですね、動画のやつですね、まあ、あれね、あの、ちなむと編集してるのは僕じゃないんですけどね。
あー、らしいね。
はい、全部あの僕一緒にラジオしてるヨッピーがやってるんで。
撮ってる人と編集してると違うんでしょ？
全然違うんで、僕も何が上がってくるか分かんないんですよね。
あの、謎のツッコミが入ってますもんね。
いや、ほんまに。もう、まあ、一旦その、上げてみようと。で、まあ、形はどうあれ、一旦その YouTube っていうものを続けてみようっていうところから、一旦スモールスタートしてるんですね。まあ、ラジオがだいぶ軌道に乗ってきてるものもあるので、なんか、自分らなりに YouTube とかやってみようかっていう話をして。で、僕は僕の方で、山登りのやつとか、まあ、もうちょっとこう、声多めとか、
うん、
一般的なその Vlog っすよね。なんかそういうのを上げていくんですけど、平日のやつはもう完全に、ルーティンワークになってきました、今も。
そうよね。なんか、
僕が撮って。
でも、見事にやっぱり、こう、本当の意味のルーティンをね、送っているようなので、
いや、もうね、あのまんまなんですよね。
なので、うん、なんか見るたびにあれ、これ一回見たなみたいな
。いや、もうそれがねルーティンなんですよ。僕はあれですからね、なんかちょっとこうおしゃれな朝、なんかこういうアレクサ話したなんかなんかあるじゃないですか。もうめちゃくちゃこう、手の込んだルーティン動画が。
うん。
まああれはルーティンじゃないんで。
まあでも新しい芸風かもしれないね。そのルーティンをルーティンで投稿するっていう。
ほんまにね、じわりますからね、初期の頃とかは。コメントでまた同じ、あれこれ同じじゃないですかみたいな。
お前使い回ししてないですか、素材。
使い回しはしてないですっていう。ほんまに。これが真実なんですと。まあちょっとね、アングルを変えたりとか、まあ小賢しいことはしてるんですけれども、うん、変わんないですよ、正直。
そうやね。
本当に。うん。で、やっぱ、変えれるものって言ったら土日とかね、夜の使い方と朝の使い方ぐらいなんで、本当に。
うん。
やっぱ日中サラリーマンなんで仕事してるのはもう大体一緒なんですよ、やっぱり。
まあそうなるよね。
絶対なりますってもう、うん、ほんまに。だから、ラジオ撮っていきますとか、ちょっと散歩してきますとか、なんか商品買ったらこんなん買いましたとか、もう、それがないと、変化がつけようがない。
確かにね。
もう、難しい、あれは。
うん。まあ、 ポッドキャストでこういうの喋りますとかっていうアウトプットがあったりとか、うんうん、もしくは別の人やったらツイッターで投稿してます、インスタグラムで YouTube でってこう、うんうん、何かしらアウトプットがもうこれやるんですっていうの決まってるものがあると、
うんうん、
少しこう日々の起こってることとか、
はい、
身の回りで起きたこととか自分が取り入れたものとかっていうものに対してちょっと意識的になりますよね、
はい、いや本当におっしゃる通りで、なんかその毛穴が開いてる状態って言ったらいいんですかね、
うん、
そのアウトプット先が絶対にあるんで、その、まあ、ラジオとかもそうですし、まあ、僕は結構この福永さんのラジオって割といい意味でこう肩の力を抜けるというか、ずっとなんかこう安心感のあるラジオなんですよね割と本当にタイトル通りで日常的にやったこと起こったこととか、でそこで福永さんと一緒にね山登ったりとかしたことを共有できる場っていう、かなりこうライトなんですけど、他のやつとかってやっぱこの各テーマがね決まってたりするんで、それに向けてやっぱこう積極的に情報収集していかないといけないし、
うん、
日常でちょっとでもこう変わったことがあったらそれ取らない、いや猫もう一回戻ってきてみたいな、
うん、
ちょみたいななるし、あとまあ例えば僕がそのポッドキャストで配信してることと YouTube で上げてることっていうのは全く別なんで、なんかそういうのもちょっと意識はしちゃいますよね日常的に、
うん、
だから YouTube してからの方がポッドキャストの聞かれる回数の方が多いですよね、やっぱ僕個人的に見てると、
うんかもね。まあ YouTube は今ちょっとね、うん、競争が過当な感じがあるんでね、
まあ、完全にあれはもう趣味で楽しんでやっていくもんだというふうな認識なので、
うん、
どっちかというと僕が好きなのってやっぱこうラジオとかポッドキャストで配信して、まあ、忙しいその過剰無時間限られてるんで、まあ、その中でのこう声のねお供になれればっていう感じなので、そっちの方がメインですね。 YouTube は完全趣味ですね、もうほんまに。
そういえばさ、
はいはい、
最近あの TikTok 見てますよ、めっちゃ
言ってましたね、あの何でしたっけ、あの料理とか、あとその、F1、まあ、レースとかでしたっけ、
うん、
あれね。
いやでもね TikTok はねすごいですね本当に
あの僕も TikTok 見てますよ、
うん、
マンホールの上にはダンスホールってやつ見てますよ。
僕もそんな一切流れてこないねそんな流れてきたらもう通報しちゃうから ね
違いっすから。
いや本当に
マンホールの上ではダンスホール知らないですから。
いやなんか一回流れてきてすごい不快だったんで通報しました
いやこれおもろいな、なんか見てるもん全然違うんだろうな多分
いやでもあのやっぱりなんていうかな、常にアルゴリズムが自分のどういうふうに見たかっていうのをもう監視してて、うん、
はいはいはい、
で次何を出すのがその人の視聴時間を伸ばせるかっていうのに、
うんうんうん、
なんかもうフルコミットしてる感じがしますよね。
ああやっぱそうなんですね。なんかインスタとかもそうですもんね、だってインスタとかと近いしですよね、その見たものをひたすらリコメントしてきますもんね、
うん、でもやっぱりインスタグラムってやっぱフォローをしたコンテンツベースじゃないですか、人のコンテンツベースじゃないですか。
ああまあ確かにそうですね、
うん、けどまああの TikTok もそのフォローしてる人の投稿内容っていうのはありますけど、こうおすすめとフォローっていうのがありますよね、
はい、うんうんうん、
そのレコメンドの方に行くと基本的に自分がまあたまにフォローしてる人も出てきますけど、フォローしてない人のあなたこれ好きでしょっていうコンテンツがこうどんどん出て流れてくるじゃないですか。まあ、それのね精度がやっぱすごいですわ、
はいはいはい、ああマジですか、
うん、
だからもうクソって言ったらダメだな、あのすごいこう快楽的なね、もうそれこそもうマンホールの上でダンスを踊ってるような動画とか見ちゃうとねそればっか来るんですよ、
うん、
なのであのでしかもあれ半永久的にあのスワイプできるじゃないですか、そのもう次の動画次の動画って上がっていこう、うんうん、でその中でこう一こう巡り合うあの良質なその動画を求めてやっちゃうんですよね、
うん、
あれダメですわ、あやめよう、
いや本当にね
本当ダメっすよ、あれ
本当にダメですよ、
中毒性すごいですよ、
うん、
あれが本当にね無限にスライドできるんで、
うん、
で大体見てないんですよやっぱり振り返ってみると、 もうババババババババで通してなんか、あ、なんか急に来たっていう、あの、つわもののダンサー、つわもののその歌手。な、僕は結構ダンスとか歌が多いんですけどね。なんか別に興味があって見てるわけじゃないんですけど、勝手にそれが出てくるんで、まあもう、いいやと思って見てるんですけど、
うん、
これダメだ。
いや本当に
やめよう。
最初結構前に初めて使った時は、はい、無理だったのよね。
うん。
これはもう見れないわみたいな感じで
受け付けねえわ
と思ったんやけど、最初の合計視聴時間1時間分ぐらいまでは辛い。
はいはい、
でもそこ超えてくるとすごく最適化されてくるから。
あー、なるほど。
なんかもう、あの、は?って感じのものが流れてこなくなる。
あー、なんか自分でそのバブルを一応作れる仕組みにはなってるんですね、フィルターバブルを。
そう。だからマンホールのやつが流れてきたら通報するっていうふうにすると、もうそういうコンテンツは絶対なんとかなるから。
マンホールのやつが出てきたら通報するってめっちゃおもろい。だから、そうか、最適化でやろうと思えばできるってことですもんね、自分で。
そうそうそう。それをなんかこう、
なるほど、
自覚してると、あ、こういうコンテンツで出てきてほしくないなと思ったら、もうその興味がないっていうのを明確にこうアルゴリズムに対して示してあげると、
うん、
分かりました、もう二度とやりませんみたいな感じになってくれるので、
はいはい、
まあ、でもあの
いいですよね。
だからそうなってくると気を抜いたら15分20分30分とこう、
うん、
あの時間を潰してしまうんですけど、
はいはいはい、
YouTube とか以上にその後にもう何を見たか何も覚えてないですね、うん。
ダメやないですか。
ダメなんですよ。
YouTube でもこの前、若干その YouTube 問題ありましたけど、
うん、
中身覚えてないんで YouTube プレミアムっていらねえんじゃねえかみたいな話結局して、うん、まあ広告ないのはありがたいけどって話して結局見ちゃうんですよね、あれも。
うん。そう。きついよね。
いやー、まあ一応その対話の余地があるのはいいですよね、TikTok も。TikTok の方がむしろあるかもしれないですね。その通報するとかってリコメントされないっていうのは。
多分 YouTube もなんか多分リコメントが出た時に興味がないっていうのが多分押せると思うけど。まあでもそれ、まあ一個のコンテンツがすげえ短くて、それを何回も何回も短時間で回せるっていうのが、多分精度を上げるのに一役買ってる気もしますけどね。
なるほどね。
まあけどよくできた、あの、何?依存の仕組みですよ、本当に。
まあ大体の TikTok 見てる人はね、可愛い子見てるか、ダンス見てるか、
うん、
マンホールの上でダンスですよ。
うん。それもどれも流れてこないけどね。片っ端から興味ないっていうことを示してるんで。
もう偏見前提ありで話しますけど、大体やっぱ TikTok 見てる人、画面見たらそうですから。
うん。まあそれはね、なんかよく言われることですよね。
うん。
あの TikTok 利用者の年代の中で、ね、うんうん、一番多いのは10代 の, あの男女ですけど、 その次多いのは40代の男性っていうのはよく言われることですからね。
はい、確かにね。いや怖いな。まあコンテンツはね、ちゃんとやっぱあの良質なものを見ていこうっていう話ですよ。
はい、もうね、そんなものに時間を使っていたらダメです、本当に。
いや僕はあれですよ、 Netflix 再開しましたよ。
はい、おめでとうございます。
いやありがとうございます。
はい、
まあ、きっかけは明確なんですけどね。
はい。
はい。Netflix、あ、もう、即ポチ、お帰りなさい、千春様って帰ってきましたから。
ああ。もう、この準備万端と。
準備万端、お帰りなさい、待ってましたと。契約はこれで、ですねと。そうですと。また加入したのでね、Netflix もこれから手出していこうかなと。いうところですけど、きっかけとなったのがやっぱワンオクロックでしたわ。ドキュメンタリーをやると。で、10月の20ぐらいかな、放送されるのが。
うん。
なのにもう、登録しましたからね。何をち迷ったのか。別に予告だったら YouTube にも上がってたんで、
うん。
10月入ってからでもよかったんですけど、もう条件反射ですね、もう。それこそ、お布施をしたいと思って。
お金を払わせてください。
ワンオクに、そう。ワンオクにお布施はいかないんです。絶対。ネットフリックス登録しても。
そうだね。
だからもう先走ってしまって登録しちゃったんですよね。で、あの登録してから一旦宙を見上げて、あ、なんかミスったなって思って10月入ってからでもよかったなって思ったんですけど、まあもういいやと思って改めてネットフリックスのね中身を見回してたんですけど、やっぱりコンテンツが優秀なものばかりで、
うん、
いや戻ってよかったなって思いますけど
ね、うん、
改めて。
そうね、
最高ですよ。To be continued.